こんにちは、オフトピックの宮崎哲郎です。
オブジェクト IO の沼田です。
リテールフューチャリストの最初です。
シリアルトークではアメリカを中心に D2C リテールテック自社ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している我々のニュースレターのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。噛みました。
はい。
すごい笑いながら喋ってる。
じゃあもう一回。
もう一回ですか。
ごめんなさい、大丈夫です。このまま行きましょう。
はい。ちょっと草田さんがいないんですけど、ちょっとお久しぶりに。
代わりに私が、はい、久しぶりにジョインということで。
はい。佐々木さんお久しぶりです。
はい。ありがとうございます。
別にシリアトークを、やめたわけではないですよね。
はい、ちょっとね、別件でお休みをいただいていたのですが、はい、はい、また今回からちょっとジョインしていきます。
そうですね。さん書いた、ノートの記事もかなり読まれてますね。
そうですよね。
あ、そうですね。なんか、想像以上に、はい。はい。なんか、トゥルークラシック自体は、ニュースレターとか、ポッドキャストでもお話ししてましたし、あと、イベントでもね、紹介したりとかしてたので、うん、多分、このリスナーの方々は、ご存知の方も多いとは思うんですけど、なんかそこをよりさらに深掘りをして、あとまあイベントでお話ししてた内容とかもこう、改めてまとめたりとかして、なぜ彼らがここまで、急激に伸びたかっていうところの考察と、あとはまあその彼らの戦略自体がこのこれまでの D2C ブランドのまあブームというか、の潮流の中での位置づけみたいなところとかを改めて整理させて、いただいて、まあ、今回も、おそらく日本で一番詳しいであろうという自信を持って
、
はい、リリースしたので、いいですね、ぜひまだ読んでない方は、ぜひぜひ読んでいただいて、うん、結構やっぱり勉強になったっていうコメントというか、シェアのコメントがすごく多かったので、嬉しかったです。
まあ、アメリカでも結構、ああいう文化づくりを、その、社内文化の作り方って、あまり、その、D2C 企業の中ではあまりやってなかったと思うので、でまあ、多分、アメリカでも、なんかすごい、多分、そういう組織論っていうか、まあ、そういう、その、ビジネスの作り方の考え方としては、珍しいですし、勉強になった人とは多いと思うので、まあ、それを、ちょっと今回、日本でも提供するっていうところですね。
多分、日本人からすると、なんであの製品がそんなにヒットしてるの、うん、っていうのは、めっちゃわかりづらいんだろうなっていうのは思っていて、
ちょっと記事の方で。
そうですね、はい。ぜひぜひ。記事読んでいただいて。
あ、まあ、特に日本の場合、私もトゥルークラシックの記事書くタイミングで、これ日本だとユニクロがあるからなとか、やっぱちょっと思ったりもしてて、
うん、
何が違うんだろうみたいなところとか。
うん、うん。
まあでもその辺も一応触れて書いてるので、でね、はい。ぜひご覧ください。
はい、なんで記事も、読んでもらえたらと思いますと。で、あと、はい、先週、僕と野松さん、ちょっと、はい、シリアルトークのイベントで、ちょっとだけ登壇、したと思うんですけど、どうでしたかね、イベント自体は。
結構早、駆け足な感じにはなってしまったかな、ね、とは思うんですけど、なんか、ショップトークと、まあ、エキスポベスト、なかなか皆さん行く機会ないと思うんで、まあ、そこの内容とかを、うん、ある程度ちゃんと紹介できたかな、と思うものの、なんか、あとは、あれですかね、もうちょっとなんか、その深い話みたいなのが、できたら、うん、まあ、より理想的だったかなとは、ちょっと思ってはいるんですけど、まあなんかね、次イベントやるときは、まあ、特定のテーマだけに絞ってやってみてもいいのかなとか、うん、まあ、その辺はちょっとなんか考えながらやりたいんですけど、結構たくさんの人に来ていただいて、大変ありがたい。はい。
うん、ありがとうございます。1時間で40ページぐらいを、
いや、もうね、そう。
飛ばして。
これだから、なんかちょっともたついたらもう時間なくなるなと思ったんで。そ
う
ですね。
なんでもうバンバン行かないといけなかったって感じです。はい。はい、まあちょっと、また、イベントは我々やりたいと思いますし、まあ必ずしもその、出張に兼ねて やらないかなと思うので、
うんうん、
ちょっと次回は、アメリカ出張報告ではない回を、できればなと思ってますね。
なんか、うん。うんうん。やっぱ物触れるとか実際に見れるとかっていうのがね、毎回声としてなんか人気というか、うん、それが嬉しいみたいなのも多かったりするので、結構その辺をフィーチャーしたというか、みたいなのもやりたいねっていう話をしたり、
うん、
はい、
なんかね、リキッドデスク今回紹介したんでリキッドデスク配ろうかって話もあったんですけど、何十本買ってこなきゃいけないんだっていう水を
まあね、参加者がありがたいことに多い分ね。
はい、ちょっと断念しましたっていうね。
一本しかなかったです。
一本しかなかった。
貴重な水。
その場で許可得ずに俺開けたからね、その場で。
あの、我々の同僚の人が、のものをちょっと今回借りたので、はい、借りたっていうかもう飲んじゃったので。
借りて、はい、空き缶で返しました。
はい、はい。まあ、ちょっとまたイベントをちょっと今後開催したいと思います。
やっていきましょうか。
はい。それでは一応、早速、あの、本題というか、まあ、トピックの方に移りたいと思うんですけど、今日に関しては、なんか、ニュースっていうよりも、もう少し、まあ、去年出た記事なので、ちょっと古い記事ではあるんですけど、あの、リテールブルーが出した、ラコステのロゴの、なんか、ロングテール戦略っていう記事タイトルでやってるんですけど、はい、まあ、そこについて、触れていきたいなと思っていて、まあ、そこ、記事に関しては、その、ラコステが取った、その、ロゴを、の戦略に関して話してまして、まあその、ちょっと背景を話しますと、ラコステは去年、2.5 ビリオンユーロ、なんで4000億円以上、2022年ですね、の、売上としてあって、そうそう1926年に、創業されて、なんか、まあ、もともと創業者が、あの、ラコステさんって、あの、めちゃくちゃ有名なテニス選手、だったんですけど、彼の、なんか、プレイスタイル、とか、まあ、なんか、いろんな、あの、裏話があるんですけど、どういうふうに、その、今、特徴的にある、その、ワニ、まあ、クロコダイルが、ロゴになったかっていうと、ただ、まあ、一つの、あの、説によると、まあ、彼のプレイスタイルが、なんか、すごい、なんか、ワニっぽかった、みたいな、うんうん、あの、表現、をされていたので、なんで、まあ、彼の友達のアーティストの方が、その、ワニの絵を描いて、それを、あの、まあ、その、彼が、あの、テニス選手として、その、コートに登場するときに、それを、あの、まあ、刺繍した、ブレザーを着て、入っていると。で、まあ、そこから、まあ、実際に、あの、その、ラコステというブランドが生まれて、ラコステでいきますと、その、ポロシャツの生みの親、としても知られているので、まあ、そういうところで、すごいアイコニックな、あの、ブランドに、なってた中で、まあ、この、特にロゴがすごいアイコニックだった、うんうん、まあ、そういう話がある中で、まあ、結構彼らは、その、いろんなロゴを結構自由自在に、ちょっと変えたりとか、するっていうのが一つ特徴的な、まあ、マーケティングの戦略としてあったので、特に最近、ここ5、6年前ぐらいからですかね、あったと思うので、なんかそこについて、まあ、触れてる記事です、は
い。あれですかね、内容で言うと、その、絶滅危惧種の虎に変えたりとかですか
ね、はい、そうですね。なんで、まあ、いくつかパターンが、あるんですけど、まあ、そのうち一つが、この、IUCN ですね。国際自然保護連合。
うんうん、
まあ、提携して、まあ、そこが、いわゆる多分、寄付金の集める、施策として一緒にコラボレーションしたんですけど、そこで、その、ワニを、完全リプレイして、絶滅危惧種、に、の動物、に変えたとか。で、そこの結果として、なんか、普段、その、国際自然保護連合が、調達してる額の300倍ぐらい、なんか集められたらしいので。
うん、すごいね。
それはそれ、すごいですし。で、その翌年に、実は、また同じコラボをしてるんですけど、そのタイミングで、その、ラコシタはその店舗の、外にある看板のロゴも変えてるんですよ。そこのワニも変えてて、そこもいろんな動物に変えてるっていうところですね。
あれはワニっていうか、まあ、クロコダイルってことですよね。
クロコダイルです。アリゲーターではないです。
アリゲーターじゃないっていうのめっちゃ書かれてて。
そう。私もそれ思いました。アリゲーターとクロコダイル、そんな何が違うのみたいな。
違いはあるので。
そんななんか刺繍ですらも違いが、あ、これはアリゲーターだなとか、これはクロコダイルだなってわかるくらい違うのみたいな、ちょっと、ワニリテラシーが低いので、どういうことって読みながらなりました。
なんか、最近、その方針が変わって、そのロゴ遊びが始まったっていうことなんですかね、この記事曰く。
そうですね。まあでも、過去からちょこちょこそういうことをやっているんですけど、まあ特に多分2018年からうん、そういう取り組みをやってるっていうところ、うんうん、で、ちょっと今回、あまり我々こういうことやらないんですけど、ちょっと、画面共有しながら、何パターンか紹介したいんですけど、
YouTube で見た方が。
そうですね、YouTube で見てる方は、一応、今、どういうロゴ、一応、ロゴの説明をするんですけど、今、ちょっと我々が見てる
これラコステさん？
これは、ラコステさん と、
これ、諸説の三つ目が正しいんじゃないこれ。顔がクロコダイル似てるって。
あの可能性はなくはない
です。諸説三つ目それじゃないんだって。そうだね、鼻が、鼻となんか、歯の感じとかがちょっと似てるっていう。
ちょっと、プレイしてた時にもしかしたらすごい似てたのかもしれないですよね。うん
うん、なるほど、なるほど。
で、これ、あの、今見てる映像が、一番最初に描かれたクロコダイルですね。うんうん、実際にそのテニス の,
あ
の試合で。
これ一番最初のやつ
な
んです
いや、めちゃくちゃ写実的だし、うん、あの、大きいし、
そうです、完全デフォルメされてるじゃんってちょっと思ったけど、ね。
うんうんうんうん、
そうですよね。
なるほど。
なんでこれが初期なんですけど、うん、まあ、これからちょっといろいろ、あの、彼らが やってきたコラボレーションとか見せるんですけど、これ出て、あ、これ出てないのか。ちょっと。これ、あ、そっか。一個一個これ見せないとい
けない。一回消してもう一回共有しなきゃいけないんだ。
そんな。
リバーサイドの
仕様。大丈夫です。大丈夫です。ちょっとこれで解決します。はい。ウィンドウで見せるんで。はい。これ、ポラロイドとのコラボですね。
うんうん
うん、で、これは特になんかロゴをなんかめちゃくちゃ、なんかその一個一個のワニを変えたのではなくて、うん、ワニをめちゃくちゃ増やして、で、まあ色合いをいろいろ変えたっていうところですね。なんで、まあこれは一つあるのと、あとこれはまあ APC っていうところと一緒にコラボした、もので、まあこれは完全にあのロゴを変えてますね。で、あとは、ここは、ピーター・サビルさんっていう方と、コラボした、ものなんですけど、あの、いろんな種類、まあ彼が、描いたそのラコステロゴをいろんな種類をいっぱい描いて、で、それをなんか一個一個刺繍したっていうところですね。なんで、まあ、基本的になんかコラボレーションを通して、あの、やってる事例が多いんですよね。で、これは、マスっていう日本の、多分、あの、ブランドさんだと思うんですけど、そことコラボした時に。
全然違うやん、これ。
これ、恐竜。
何でもありやん。
そうですよね。
跳ね返って
る。トカゲですよね。
天に召されてますよ、これ。
でも、これだけなんか変えてもいいって、なんか、それってなんかすごいなっていうのは思いますよね。
だってもう、これ、もはや、ワニとわかるか、ギリギリというか、うん、アイデンティティ。
パチモンよりさらに、わかんないですよ、これ。
いや、ラコステとは多分わかんないですね、いっぱい。
わかんないですね。
見ても。
なるほど、ね。
なんかそれぐらい、なんか、ちょっと取り組みやっているのと、で、今までちょっとコラボを見せてきたんですけど、こちらコラボではないパターンですね。
これラコステブランドでやってるってことですか？
そうですね。これ、ラコステブランドとして。で、これは、多分、2018年か19年あたりにいたクリエイティブディレクターがやってたことですね。
糸が大量に出ている。
はい。あの、ワニから糸が大量に出ているっていう。これも似たようなパターンですけど、そんな感じで。
いや、抽象度が高すぎて、もはやなんかあの、六本木ヒルズの前にあるあの、雲のオブジェみたいな。
あ、確かに。確かに。
本当ね、ここまでやってんですね。
状態になっている。
うん。まあでも、なんか、あの、
なんかデザイナー飽きちゃったのかな？
確かに。確かに。
まあでもなんか、そんな形で、そのアイコニックなロゴでさえ、なんか自由自在に扱えるっていう、まあそれを、まずやるのは結構勇気がいることだと思いますし、なんかでもそれを可能にするからこそ、なんかちょっと違いを作れたり、他のブランドさんから。で、なんかそれも、なんですかね。なんかそのストーリーテリングの一環としてはすごい、あの、いいっていうのは、その、この記事でも書かれていると思うので、なんか、こういう事例って他にあるのかってちょっと調べたんですけど、あまりなくて、大体その、なんかリブランディングをしてロゴを変えたとか、そういう事例がほとんどなので、なんか最近でいきますと、事例が一個だけあったんですけど、それがマクドナルドで、で、マクドナルドが、数ヶ月前になるんですかね。先月とかになると思うんですけど、あの、よくその、日本の漫画とかアニメとかですと、よくマクドナルドをそのまま書けないので、ワクドナルド、W が入ってるパターンが、多いと思うんですけど、それをちなんで、あの、マクドナルドが一時的にワクドナルドになったんですよ。で、それ専用のキャンペーンをやってまして。
ああ、それすごいずるいな。
いや、いいですよね。
面白い。
アニメとかでさ、それ結構いろんなさ、なんかキュレーターがさ、うんうん、それをさ、YouTube ショーツとかさ、
はい、はい。
イールとかでもさ、なんか流してんだけどさ、その日本のアニメだとさ、みんなマクドナルドとかさ、なんかちょっと文字って変えてて、うんうん、逆にそれに乗っかったってことでしょ、
ね、うん、そうです、そうです、まさにそうです、
ね。すごいな。
で、そこでしかも、スタジオピエロってめちゃくちゃ有名な、アニメーションのスタジオと組んで、日本の会社ですけど、そこと一緒に実際アニメを作ったりとか、ショートアニメ作ったりとか、で、ポップアップショップとかも一日だけやったんですけど、そこもなんかすごい体験型のレストランに変えたり、一時期ディスプレイが全員、なんか全部アニメキャラクターが出てくるみたいな、ものとかに、してたりするので、日本だとわかんないですけど、アメリカですと、ナゲットをマクナゲッツって呼ぶんですよ。
うんうんうん、
で、それをワクナゲッツに変えたりとか。ね、はい。なんかちゃんとそこら辺を、しっかり、まあ、そのロゴを変えるっていう、なんか面白さにしっかり、なんか乗った会社かなっていうのを思いましたね。
なんかでも、それこそ漫画とか読んでても、その、なんていうか、ファストフード店に行くっていうシーンで、そのワックみたいな言葉が出てきたときに、ああ、なんか、マクドの、なんか、こう、デフォルメなんだなって、わかるくらいの、やっぱり、強固な、ブランドイメージというか、うんうんうん、で、それこそその M の形が逆になって W になってて、で、なんかその、なんていうか、その W にした時の書き方とかも、なんかやっぱりその、マクドナルドのM の書体というのか、ロゴの雰囲気を、なんかだからちょっとこう太くしたりとかせずに、ちゃんと細さみたいなのを、こう維持したまま反転してるだけだから通じるみたいなところがあったりするじゃないですか。
はい。
で、なんかそのラコステもやっぱワニがついてるだけで、ラコステって想起できるくらいの強さがありますし、なんか確か記事でもかなり長い間すごくこのロゴの運用が厳格だったみたいな話とか出てきたと思うんですけど、なんかそのそれをどこのタイミングでっていう見極め、がなんか難しそうですよね。
まあでもあとサイさんが言ったようにその特徴的だったっていうのはすごい重要かなと思うので、いわゆる他にあんまりそのワニのロゴのブランドがなかったっていうのは
そう
ですね、
うんうんうんうん、
ありますよね。そのでマクドナルドはゴールデンアーチってよく呼ばれてますけど、
うんうんうん、
それと同じような会社がいないので、
うんうんうんうん、
なのであれをなんか黄色いマークを見た瞬間わかるっていうのはめちゃくちゃ、うんうん、まあ優位性っていうか、それをいじりやすいですよね、逆に。
うんうんうんうんうんうん。
まあそれだけやっぱね、認知されてるからやれるプレイではあるとは思うんだよね。
うん、う
ん
う
ん。
なんか、やっぱそういう、うん、
コムデギャルソンとかも、
うんうん、
去年かな、ラコステのアイテムめっちゃあって。
うん、ありましたね。
ワニがさ、なんつうの、上半身いっぱいワニが縦に。何でもありだなと思ったんですけど、ラコステ。なんかもう、いろんなロゴ、もうデフォルメされまくったロゴみたいなのがあって、そこまでだから遊ぶことができるのって、まあ、ワニのロゴでラコステって知られてるからっていう。
うんうんうん、どういうタイミングでそうなるのかっていうのはすごい難しいですよね。その、うんうん、アイコニックっていう風に思われるっていうのは、
うんうんうん。
なんか自分が知ってるところだと、ジルサンダーのデザイナーやってる夫婦が OMC っていうブランドを自分たちでやってて、その OMC もなんか毎シーズンなんかね、なんかロゴが違うんですよ。OMC って普通の、うんうん、サンセリフっぽいロゴはロゴであるんですけど、なんかその、なんかちょっと服に入ってるロゴが毎回違ったりして、うんうん、だからそういうなんか、なんかロゴって絶対いじっちゃいけない神聖なものみたいな考え方自体がなんか変わってきてるのかもしれないですけど。
確かに。確かに。まあなんか、これもなんか、まあ一つのマーケティング施策なので、
うん
まあ、いわゆるその今はそのロゴとか、他のブランドがタッチしてないから、あえてタッチすることによって、その話題性とか、そこのアテンションとか得られたりするんですけど、それが全ブランドがやってきたら、多分、そもそも、なんかごちゃ混ぜになりすぎて分かんなくなるっていうことになると思うので、うん、なんで、なんか、でもその中で、このロゴっていうところにピンポイントで、なんかラコステが選んだっていうのは面白いなっていうところです。
うん、
他にこのブランドがやったら面白いみたいなのあります？このブランドにやってもらいたいみたいな。
個人的にちょっと思ったのは、なんかそういうその創作物とかで、こう、なんていうかデフォルメ てというか、いじられるとか、あとまあ今ってそれこそその TikTok だったりとかで、なんかもう大量にミームが発生するじゃないですか。なんかああいうので話題になるなのか、その別にね、それこそあのマクドナルドとかラコステほどなんかこうワールドワイドにあの定番化しないとこういう遊びができないっていうわけではなくて、なんかある程度その自分のファン層とかに浸透していればっていう状態だとは思うので、なんかある種のその二次創作的なものが発生してくると、割となんか、その、
タイミングとしてはいいんじゃないか
と。そう、なんか根付いたっていうことのある種の、なんか、一つの証明でもあるのかなっていうのは思ったりします。
なんか TikTok で、これ去年か2年前、だったと思うんですけど、ある、なんかその、女性のクリエイターが、なんかその、なんか、いろんなロゴを見て、なんか自分はなんか、これはなんか気に食わないって言って、その手書きでめちゃくちゃダサい、あのロゴ、まあ、必ずしもダサくはないと思うんですけど、その、あの、自分なりにそのロゴを、あの、
あやってた。
なんか違う形で表現するっていうこと
を。1、2年前に流行ってたやつ、ね。
そうですよね。で、それがめちゃくちゃバズって。
バズってたね。
全ブランドが、あの、乗っかろうとして、うちもやってくださいっていうのを全員言って、なんかアメフトのチームとかも、やったりとか、なんかいろんなことやってたので、なんかそういう意味だと、その、ミーム化するっていうところは、なんかそこに、うんうんうん、まあ、これ、それはクリエイターが最初に出ましたけど、うんうん、なんかそういうことをやるっていうのは一個ありかもしれないですよね。
まあ、ミーム化されたからこそそこに対してアンサー出すとか、乗っかるとかっていうのがやれたら一番綺麗ですよね。
確かに。あとその、今結構、あの、なんでしょう、ロゴが、その、ローマ字だったりとか、文字のところが結構多いと思うんですけど、なんか、やっぱりその何かしらマーク的なものの方が、なんかその汎用性は広いのかなって、そのさっきおっしゃったナイキとかも、やっぱりナイキもものすごくこう、わかりやすいロゴじゃないですか。だからこそ、なんかこう、いじりやすいとか、なんか多分ナイキとかも、そういうこう漫画とかで出てくるときに、なんかナイキをこれをいじってるんだろうなっていう表現とかあったりするので。
確かに。
まあ、ナイキもちょこちょこやってますよね。あの、アンブッシュがさ、ナイキの、この、エアフォースのさ、そのスウォッシュ部分がバカでかいやつ、コラボでやったりとか、あと、トラビス・スコットのさ、その、スニーカー、まあ、だから、なんていうの、スニーカーのロゴ、ナイキのロゴが逆に入ってるんですけど。
ありますね。
なんかそういうのとかはね、なんか、
やってますよね。
やってるよね。
なんで、まあ、ナイキの場合ですと、若干スウッシュって、なんか、その、いじりにくい部分はあるので、シンプルすぎて。
まあ、確かに反転させるなのか、とか、くらいしかできないですよね。
なんか、色をつけるのかとか、なんか、そういうことはできると思うんですけど、ワニっていろんな表現ができるので、なんかそういう意味では動物はやりやすいかもしれないですよね。
ああ、確かに確かに。
なんかいろんなパターンなワニって多分いるじゃないですか。うんうん、そのアニメ風のワニもいれば。
なんかそれで言うとその突然超ローカルな話しますけど、あの多分二人あんまりご存じないと思うんですが、あのカープ坊やっていうキャラクターがいて、あの、広島東洋カープという野球チームの。
あのマスコット。
そうです、そうです。
はい、はい。
あのカープ坊やって、あの、そのなんですか、ライセンス料をものすごく安くしてるので、その、広島の地域のお店も、本当に個人商店とかでも払えるくらいのライセンス料らしいんですよね。なので、あの、カープ坊やを使って、その、なんかお店の、例えばそのロゴのキャップ被らせるとか、なんかそういう使い方がいっぱいできるから、逆にそのカープ坊やっていうのが定着していったっていう順番もあるらしくって、で、なんかそのサンリオとかもそういうところがあるんですよ。なんかライセンス料をそんなに高くしすぎずに、ね、いろんなところにキティちゃんを広めたいみたいな。なので、あの、キティさん働きすぎみたいな、あの、論調みたいな、あの、どこにでもキティさんがいるみたいな。
熊本もそうですよね。
ディズニーとは逆ってこと
ですか？あ、そうそう、もう真逆ですね。
あ、でもディズニーに関しては、難しいのは両方取ってるんですよ。あそこは。
ああ、そうなんですね。
両方
あの、高いライセンスをやってると同時に、割とでも安い、あの、ディズニーの IP からすると割と安めで、で、これも明確に理由があって、彼らからすると、高いライトセーバーを売るより、安いライトセーバーを売った方が、子供がそれを使って、その、いわゆる自分がジェダイになるっていう思いを、 あった方が、後々ディズニーランドに行ってカスタムライトセーバー買ってくれるので、その事例が僕なので、なので、
かわいい。少年時代に安いもの買ってもらって。
はい。自分がジェダイだと思って、そしたら大人になったら、カスタムライトセーバー買って300ドル払ってたと。
そう、もう、大人の財力で、みたいな。
はい。なんで、
確かに。
なんで、まあ、LTV の観点ですよね。ディズニーとしてそこを見てるのは。
だから多分、そのラコステの事例とかも、何かそのブランドとコラボするとかってなった時に、なんかそこで儲けようとかではなくって、なんか例えばそのブランド、コラボ先のブランドの、こう、なんか、若い層とか、顧客層にリーチするために、かなりライセンス料を抑えてコラボしやすくしてるから、今、こうやってなんか、いろんな種類のものが出てるみたいなのももしかしたら背景としてあるかもしれないですし、なんか、だからその自分たちの IP さえ強ければ、なんかこう、安くして広めるっていうことの、なんか、意味というか、すごく出るっていうのもありますし、その辺は面白いですね。
これからロゴはやっぱり動物ですか？
いや、じゃあシリアルトーク。
必ずしもそうではないです。あ、でもシリアルトークは、
シリアルは、
やりやすいと思います。
シリアルやりますか、じゃあもう。
いろんなシリアルが存在するので。
みんな文字になってるところで逆にじゃあ、行きますか。
ああ、やばい、ちょっと、ちょっとこうプロジェクトやりましょう。シリアルロゴ。
シリアルを出す。
まあ、動物系で行くと、メゾンキツネとか、ケンゾ
ー
とかっすよね。
ああ、確かに。メゾンキツネも。
確かに彼らたまに遊んでますよね。動物系のロゴの方が、そういう遊びはやりやすいんでしょうね。
確かに確かに。キツネがね、なんかちょっと、何かそれこそ被ってるとか、なんかここ、なんかネクタイつけてるみたいなやつとか、ありますもんね。
あとなんか、その、ロゴを、じゃあなんか次はって思った時に、なんか、個人的にはなんか、タグをもっといじってほしいです、ブランドに。
タグってどういうことですか？
服についてるタグですね。
はい、はい。
なんか、それ、昔の、なんかタグとか見ると、めちゃくちゃデザイン凝ってたりするブランドっていたりしたので、ラルフローレンとかの昔のやつとか見ると。
こういう、もう服に縫い付けられてる。
服に縫い付けられてる。
なんで、それをなんか、結構ありますね、それ。うんうん、
なんか、それを、なんかすごい、ブランド自身でもできますし、コラボするときにそこで、なんか、一緒になんかいじるとっていうのもできるので、うんうん、なんかそこは、なんか、もうちょっとメッセージ性が強いもの。いわゆるその、それは完全、ファン向けの、ものになるので、その基本的に外から見れないので。
来たら見えない。うんうん。
はい。なんで、ね、でもなんかそういう、なんかちょっとメッセージ性があったり、ちょっとそこの、なんかこだわりっていうところを見せられるポイントになるのかなっていうふうに思ってますね。
確かに。なんか、はい、今、そのさっきシリアルの話してて、シリアルだけじゃなくて、シリアルを食べてる人の、なんかちょっとこう、デフォルメされたみたいなロゴにして。
シリアル坊やですか。
そう、シリアル坊やを作って、
これはでも難しいですよ。坊やにするべきなのか。
ああ、確かにガールにするべきなのか。
ガールにするべきなのか。そもそも、その間の人なのか。
動物にしよう。
性別関係ない。
シリアルタイガー。
シリアルタイガー。
いやいや、これはちょっと著作権的に、ケロクさんが。
ケロク、確かに。
いましたよね、タイガーが。
そうだ、シリアルで使われてる動物、だって、ラビットもいますね。
人生積むところだった。
いっぱいいます。
そうですよね、まだ取られてないところを。
D2C ブランドでウサギいますよね。
猿もいるし。
オフリミッツは。
やめましょう、動物は。
まあなんかなんて言うんでしょう。ちょっとこう、性別とかがわからない、なんていうか、超簡易的な、シンプルに書いた人とかでもいいと思いますけど、なんかそういう、でも発想でロゴを考えたりとかすると、なんか将来的なコラボのしやすさというか、まあ、でもラコステとかはね、全然そんなの考えずに、
まあそうですよ。
なんかワニに似てるとかで決めてるから、なんか結果論ですけど。そういう遊び心が、なんか現代多分求められてる部分でもあると思うので、なんかぜひこれ聞いてる皆さんも自分のとこのロゴでどういう遊び方ができるか。
このロゴ面白いとかね、そういうのあったりとか。
確かにそれ聞きたいですよね。
なんか最近のアメリカの D2C の新しいブランド見ててもなんか、ロゴめっちゃ特殊だよね。そんなないから。
確かに。
なんか、今それこそやっぱそのハイブランドも、なんかもうボックスロゴというか、なんかみんなこうパッと見た時の印象があんまり変わらないみたいになって。
まあみんな同じ風に変えちゃいましたからね。
やっぱ最適化するとああなるんですよね。バーバリーとかの時なんかすごいそれ言われましたよね。
まあなんか結局そのデジタル上で見るとか、その iPhone 上で見るっ ってなると、なんか読みやすいようにってなってた、なってるんですけど、それが全員やりすぎて、逆にちょっと違う方向に行った方がいいっていう、まあ、いわゆる逆張りですよね。
うんうん、
常に考えないといけない中で、場合によってはもうちょっとマクシマリスト的な、本当の作り方とか、その、ロゴの作り方っていうのがいいかもしれないですね。
うん、うん、うん、うん。
はい。じゃあ、そんな感じですかね、今回は。
はい。
はい。
じゃあ、今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターとノートでも毎週配信しているので、概要の中からぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。